No voy.出店者および演者の皆さんにお伝えします。4回目の八雲百貨店、本日最終日となっています。各フロアの清掃および商品の陳列など、十分なサービスができるよう努めてください。それと、洋次郎さん、ラジオブース周り、またせんべいの食べこぼしが散らかってます。これ片付けてください。せんべい食べながら各フロア回るのやめてもらっていいですかね。ボイスブックとか楽しく聞いてんのいいんだけども、パソコンのマウスのこの、溝のところ、さっきからせんべいのカスが溜まって、はい、大変なことになってます。なんか一生懸命爪楊枝でほじくり返してますが、これなかなか取れないよね。
洋次郎のどうでもいい話。1月11日月曜日、おはようございます。洋次郎です。八雲百貨店、本日最終日。さあ、今日も1階奥のラジオブースからお届けしまります。洋次郎のどうでもいい話、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。雪かきの毎日ですね、この3連休。ずっと雪かき、金土日。まあね、天気予報通りの天気、来ましたね、今年の冬はね。まあこれが新潟の冬だと言われればそうなんでしょうけれども、去年がね、暖冬小雪だったんで、今年のこの雪の降り方、来たなっていう感じするね。ほんとね、雪かきしても雪かきしてもどんどん積もっていく。なんだろう。書いていったそばから、雪かきしていったそばから雪が積もっていく。何なんだこの無限地獄は、みたいなね。石を積み上げていって、ああもう少しで塔が積み上がるのにっていう時に鬼がドカーッとこう壊していくみたいに、ああもう少しで車が出せると思ってこうスコップ置いて振り返ると、また書いたところ雪が積もってて、車出せないじゃんこれっていうね。まあでもね、新潟暮らしも長くなってきたんで、スコップの扱い方、腰の入れ方、腕の振り方、だいぶ様になってきましたね。まあずっと正月がね、ほぼ寝正月みたいな感じだったんで、いい運動にもなりました。そして今日は3連休最終日、成人の日ですね。成人の皆さん、おめでとうございます。新潟市は成人式を行ったようですね。でもね、晴れ着の方、この雪道歩くのしんどいじゃろう、これ。足元とかね、ほんと気をつけた方がいいっすね。なんかローカルあるあるらしいんだけども、5月のゴールデンウィークにね、成人式を行うところもあるみたいで、今年はとりあえず5月にやればいいんじゃないかっていう風なことも思ったりします。で、僕の成人式の思い出、まずは、同級生が子連れで来た時ね、クラスメートの女の子が子供連れで来た時にびっくりしたこと、あの子が?みたいなね、ありましたね、そんなシーンがね。それからお友達何人かとね、居酒屋に行ったんだけども、次の日ね、なんか大学のテストがあって、ごめん明日テストだから俺帰るわって言って途中で抜けてしまったこと、これ後悔してます。もうね、いいじゃん単位落としたってっていう風にね、今は思うんだけどもね。でまた会おうねってその友人たちと別れたんだけども、その友人たち何人かと次に会えたのがそれから15年くらい経ってからっていうね。まあ今もね、こう実家を離れて新潟暮らしを続けているんで、なかなかね、こう簡単に中学の時の友達、小学校の時の友達って会う機会は少なくなっちゃったんだけども、あの時のね、ミクシーがなかったら出会うことはもうなかったと思うね。ミクシーの中に中学校の時の同級会、同窓会掲示板か、同窓会掲示板があって、まあそれ経由でまたみんなと会うことができてね、今中学のお友達とはグループライン仲間入ってるんでね、今年も明けましておめでとうラインのこう応酬がありました。つくづくね、 SNS ってすごいなっていうのを実感しましたね。さて、この八雲百貨店、ネット上に登場したバーチャル百貨店です。このネット上の百貨店というのもすごい。外が雪であろうがあられだろうが全くそんなの関係ない。ここではまたいろんな出会いもある。 お買い物も楽しめるし、ライブも楽しめる、本を読んだりボイスブック楽しんだり、本当ね、楽しみ方は各人各様、いろんな楽しみ方ができるんで、今日も最後までゆっくりお楽しみください。陽次郎のどうでもいい話。この時期の新潟もいいもんだぞーい。さあ、今回も懲りずにやります、新潟縦断ウルトラクイズです。全国の天気とかこう天気予報を見ていると、日本海側の地域にずらーっと雪だるまマークが並んでいるね。雪国の人、この時期雪だらけでかわいそうと、僕も東京にいた頃はそんなこと思っていました。まあでもね、この時期はスキー、スノボなどなど様々なウィンタースポーツも楽しめるし、逆にこう温泉にゆったり浸かったりとかね、熱燗の日本酒をちびりちびりとやってるのも楽しかったりする。あったかいのが身に染みてうまいんだな。まあなかなかコロナの影響で旅行に行くのも厳しい昨今ですが、ぜひ機会があったら冬の新潟にも遊びに来てください。そんな新潟にまつわるあれこれをクイズ形式にしてお届けしています、新潟縦断ウルトラクイズ。そんな新潟のニッチなところを紹介されてもという声も聞こえてきますが、まあそもそもこのポッドキャストがどうでもいい話をするということがコンセプトになっていますんでね、今回も新潟のどうでもいい情報をクイズ形式にしてお届けしていきたいと思います。そして今回も新潟縦断ウルトラクイズにチャレンジしたあなたには、新潟らしい写真をノートで見ることのできる権利をプレゼントいたします。はい、クイズの内容よりもこっちのプレゼント企画の方がネタ切れです。どうしようねこれね。では張り切っていきましょう、新潟縦断ウルトラクイズ第1問。ズジャン、新潟県が惜しくも全国2位クイズ。以前のクイズで、新潟では卓球部に入る中学生男子が、率にして全国1位だという問題を出しました。卓球部に入る中学生男子が多いっていうふうなことなんだけれども、新潟県では中学生の女子がとあるスポーツの部活で、率にして全国2位の部員数を誇ります。では新潟県の中学生女子が多く入るこの部活は一体何部でしょうか、というのが1問目。卓球が盛んなんでね、中学生男子卓球部に入る子どもたちが多い。では女子に目を向けると、この部活に入る中学生女子が非常に多い、全国2位だというのが1問目です。3択問題です。いきます。1番ソフトボール部、2番バスケ部、3番バレー部。はい、新潟県の中学生女子が多く入っている部活、全国2位を誇るこの部活は何部でしょうか。1番ソフトボール部、2番バスケ部、3番バレー部。シンキングタイムスタート。はい、ヒント、でもやっぱ雪国だからね、雪国だとこうなるかな。となるとやっぱりね、ヒントかい、これヒントなのか。はい、終了です。正解は3番のバレー部です。日本中学校体育連盟の調べによりますと、中学女子バレーボール部員数、部員100人あたり 11.73 人となっていて、全国2位の部員数となっています。バレーボールが盛んなんですね、新潟県ね。ちなみに2017年の日本中学校体育連盟の統計によりますと、この中学女子バレーボール部員数1位は島根県だそうです。はい、1問目は軽くジャブ問題っていう感じでしょうかね。2問目いきましょう。2問目です。ズジャン、新潟県魚沼地域発祥の名物へぎそば、そば通をうならせ全国のそば好きから愛されている一品です。ではこのへぎそばのへぎって何。はい、3択問題です。へぎそばのへぎとは何か。 1、そば粉をつなぐ布のりのこと。2、そばを盛る器のこと。3番、そばにつけるわさびのこと。はい、2問目ですね。へぎそば、新潟のまあグルメですよね。美味しいへぎそばでございます。全国のそば好きから愛されています。このへぎそばのへぎって何っていうのが2問目。1番がそば粉をつなぐふのりのこと、2番そばを盛る器のこと、3番そばにつけるわさびのこと。これは新潟の方はもうもちろん常識問題でございます。シンキングタイムスタート。うん、うまいんですよ。もうね、なんだろう、へぎそば食いながら日本酒、これベストマッチですね。うん、いいんですわ。へぎそばもあれですね、新潟に来て完全に胃袋つかまれた一品料理、絶品料理の一つですね。うん、はい、終了です。答え分かりましたでしょうか。正解は2番のそばを盛る器です。へぎは木を削る、木を剥ぐの剥ぎがなまったものと言われ、木の剥いだ板に乗せてあります。ちなみにふのりは布ののりと書いてふのり、もともと着物に使うのりだったんですが、そばのつなぎとして使われ、その独特の青の色味、これもへぎそばの特徴になっています。もう一個、ちなみにへぎそばはわさびではなくからし、黄色い和からしをつけるっていうのも特徴だそうです。はい、行きましょう。どんどん行きます。3問目です。第3問、ズジャン。人気 YouTuber ヒカキンさんは新潟県の妙高市出身です。雪国で育ったヒカキンさんは学生時代スキー競技に打ち込んでいました。ではヒカキンさんが青春を捧げていたそのスキー競技とは次の3つのうちどれでしょうか。1番ジャンプ競技、2番アルペンスキー、3番クロスカントリー。はい、ヒカキンさんもそうなんですよ。新潟県出身なんですよね。妙高出身なんですよ。うん、で学生時代、まあ、ウィンタースポーツスキー競技に一生懸命その青春を捧げていたというんですが、そのヒカキンさんが青春を捧げていたスキーの競技は次のうちどれというのが3問目。1番がジャンプ競技、2番がアルペンスキー、3番がクロスカントリー。さあ、それではシンキングタイムスタート。これね、競技やっているヒカキンさんの姿っていうのもYouTube で上がってるんですよ。うん、すごいね、やっぱりね。さあ、いいかな、終了。正解は1のジャンプ競技です。まあ、これも有名なエピソードかな。ヒカキンさんは小学生時代から10年間スキーのジャンプ競技没頭していました。中学時代は全国大会で8位に入るなど、まあね、オリンピックも目指していたとか。ちなみに高梨沙羅選手と一緒に合宿をしたことがあるとヒカキンさん、徹子の部屋で語っていました。さあ、今のところ3問新潟縦断ウルトラクイズをお届けしましたが、どうですか、合ってます、ここまではいい感じかな。はい、ではいきます。4問目です。第4問、ズジャン。次の歌の歌詞の刀で切られた部分の言葉を答えなさい。ちょっと新しい趣向で4問目いきますよ。はい、歌詞の一部分が、まあ、刀で切られてるんですよ。そこの切られた部分の言葉を答えてくださいというのが4問目です。いきます。誰が殺した、誰が殺した。はい、何を言ってるんだかわからない、問題の趣旨もよく分かっていないという人もいそうですが、まあ、ある年代の人だとすぐにわかるはずです。はい、では考えてみましょう。この刀で切られた部分の言葉を答えてください。シンキングタイムスタート。の部分ですね。はい、はい、終了です。正解は誰が殺した、クックロビンです。 なんちゅう問題や。最近では映画翔んで埼玉のこの原作者でもあり、映画にも登場してました新潟市出身の漫画家真矢峰夫さんの代表作パタリロのアニメのこれエンディングテーマですね、クックロビン音頭の冒頭の歌詞です。はい、ある年代の人だと振り付けて踊れるんじゃないでしょうかね。気になる方はクックロビン音頭で検索してみてください。ちなみに真矢峰夫さんの作品2万光年飛んで新潟という作品が去年の10月に発売になりました。この作品現代は1991年に書かれた目玉のまっちゃんという漫画で、埼玉同様新潟もいい感じにディスられています。ではラスト5問目いきましょう。5問目はお待ちかねドカベン問題です待ってたお待ちかねのドカベン問題です。第5問、ズジャン。山田たち明君高校2年生の春の選抜大会準決勝で当たったのは明君の元監督名将徳川家康監督率いる新潟県代表の信濃川高校でした。ではこの時の信濃川高校のピッチャーの名前は次のうちどれ。3択問題です。1、古町。2、磐梯。3、本町。はい、明君高校2年の春の選抜大会準決勝で当たったのは新潟県代表の信濃川高校、監督は明君の元監督徳川家康監督です。この時の信濃川高校のピッチャーの名前です。次のうちどれというのがラスト問題5問目です。1番が古町、2番が磐梯、3番が本町。はい、シンキングタイムスタート。ヒントいきましょうかね。レフトがね西堀です。でセカンドが東堀、ショートが小針、サードが上大川、キャッチャーが寄居、ライトが船江ですこれ新潟県の方はね、うわーってね驚かれる方も多いんじゃないでしょうかね。そう、全部新潟市内の地名なんです。信濃川高校の選手内の名前、まあ、全然ヒントになってないんですけどもね。はい、終了です。明君高校2年の春の選抜大会準決勝で当たった対戦相手新潟県代表信濃川高校、この時のピッチャーの名前は1番の古町くんでした。はい、磐梯くんがねセンターで、本町くんはファーストでした。で前回ドカベン問題やった後にドカベンの試合結果を言わないでくれというね少々のお叱りを受けましたので、この時の試合結果についてはお伝えしませんが、この時明君高校ピッチャーの里中くん、とあるトラブルがきっかけで親指を使わない投げ方サトルボールというのがこの時誕生しています。さあ今回は何問正解しましたかね。これもうちょっとさあれかな、ドカベン問題は引っ張れるかなこれね。でもねポッドキャスト分析見てみたらこう年齢的に厳しいところもあるんですよね。聞いてる層がね30代が多いんですわ。30代の人今どうなんだろう、ドカベンわかるのかな。まあ、でもね野球好きならばバイブルとして一度は何かで触れるであろうドカベン、新潟が生んだ偉大なる漫画家水島新司先生の代表作ですからね、ぜひこれを機に漫画でもアニメでもドカベンに触れてもらえたらと思います。以上今週のコーナー新潟縦断ウルトラクイズでした。
陽次郎のどうでもいい話。
八雲百貨店1階ラジオブースからお届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話、いかがでしたでしょうか。ここで1個訂正。前回の新潟縦断ウルトラクイズで2019年8月15日の新潟市の最高気温、僕これフリートークの中で 29.2 度と言っていましたが 39.2 度の間違いでした。お詫びして訂正するとともに、この日40度近い気温の中でバスセンターのカレーを食べていたことを再度お伝えしておきたいと思います。はい、汗をかきかきカレー食べてました。まあまあまあまあ間違うこともある、ごまかすごまかす笑ってごまかす。さて八雲百貨店熱情さんツイキャス ごめんなさい、僕ねライブでは聞けなかったんだけども後追いで聞かせていただきました。いろいろご紹介ありがとうございます。ポッドキャストとかね Kindle 本の紹介とかしていただきました。ありがとうございます。面白いんでね、お時間ある方熱情さんのツイキャス見ながらね、また薬務百貨店の中巡ってみてください。それからゆうづきレモンさんも青空掲示板にポッドキャストの感想を書いていただきました。ありがとうございますね。オープンと同時に真っ先にラジオブースに来てくれたということで、ありがとうございます。もう一番に来てくれました、おそらくそして水月さん、前回のクイズ2問正解ということで、こちらもコメントいただいておりました。じゃああれだね、特典の雪だるま写真は5分の2だけ見てくださいね。ね、そしてあのコメントの中に、まあ、ドカベン問題のね感想で白新高校知らないっていうワードが出てきたのに、私よじろちょっと驚いています。おお、水月さんなかなか2でございますね。ちなみになんですがちなみにその2004年まで新潟明君高校は新潟市の川岸町というところに校舎がありました。今あの校舎移転してるんですけども、その川岸町明君高校の、まあ、前の校舎の近くに白新中学校っていう中学校があって、白新高校の白新はこの白新中学から来てるという説があります。これね問題にしようかと思っていたんだけど、あの水月さんのねコメントの中で白新高校っていうワードがもう出ていたんで、はい、ここでちなみにコーナーでご紹介いたしました。そんなレモンさんや水月さんの作品、4階の薬務図書館で楽しむことができます。4階にはゆり子さんの詩もあり、そして館長もぐさんの手記もありますのでね、ぜひご覧になってください。この4階のさ小説家引きってのもすごいね。空の千尋さん管理人としてまとめていらっしゃる、ちょっと気になる小説家さんのね作品とか、またいくつかこの小説家ウィキを通して読んでみたいと思います。そして天空ステージの伊沢環奈さんの歌声も素敵です。これいいね。あの熱情さんもご紹介していましたけども、作詞小箱エイトさん、作曲道草さん、もうね皆さん才能ありすぎて多彩すぎてもため息が出ちゃううっとりでございました。まあ、こんな感じでね出展者のみんな紹介したいんだけども、これは大変なので、あのポッドキャストだけを聞いている方、ノートのマガジンだけをご覧の方、やくも百貨店キーワード検索してぜひね、残りのお時間遊びに来てください。私陽次郎今めちゃめちゃ腰が痛いです。はい、雪かきの影響が出ておりまして、腕も筋肉痛、手首もなんか痛い、外も寒いので、今日の休みは布団の中でスマホ片手にまたね、ゴロゴロと薬務百貨店散策をしていきたいと思います。陽次郎のどうでもいい話ポッドキャスト、お相手は陽次郎でした。それでは皆さん、この後も薬務百貨店でのショッピングお楽しみください。陽次郎とはまた来週、バイバイ。